第11章。さて、アハジヤの母アタリアは、その子の死んだのを見て、立って、王の一族をことごとく滅ぼしたが、ヨラム王の娘で、アハジヤの姉妹である、エホシバは、アハジヤの子、ヨアシを、殺されようとしている王の子たちのうちから盗み取り、彼とその乳母とを寝室に入れて、アタリアに隠したので、彼はついに殺されなかった。ヨアシは、乳母と共に、6年の間、主の宮に隠れていたが、その間、アタリアが国を治めた。第7年になって、エホヤダは、人を使わして、カリビトとコノエヘレトの大将たちを招き寄せ、主の宮にいる自分のもとに来させ、彼らと契約を結び、主の宮で、彼らに誓いをさせて王の子を見せ、命じて言った、あなた方のすることはこれです。すなわち安息日に非番となって王の家を守る、あなた方の三分の一は宮殿を守らなければならない、他の三分の一はスルの門におり、三分の一はコノエ兵の後ろの門におる。すべて安息日に当番で主の宮を守るあなた方の二つの部隊は、おのおのの武器を手に取って王の周りに立たなければならない。すべて列に近寄る者は殺されなければならない。あなた方は王が出る時にも入る時にも王と共にいなければならない。そこでその大将たちは祭司エホヤダがすべて命じた通りに行った。すなわち彼らはおのおの安息日に非番となる者と安息日に当番となる者とを率いて祭司エホヤダのもとに来たので、祭司は主の宮にあるダビデ王の槍と盾を大将たちに渡した。この衛兵はおのおの手に武器を取って主の宮の南側から北側まで祭壇と宮を取り巻いて立った。そこでエホヤダは王の子を連れ出して冠をいただかせ、立法の書を渡し、彼を王と宣言して油を注いだので、人々は手を打って王万歳と言った。アタリアはこの衛兵と民の声を聞いて主の宮に入り、民のところへ行って、見ると王は慣例に従って柱の傍らに立ち、王の傍らには大将たちとラッパ吹きたちが立ち、また国の民は皆喜んでラッパを吹いていたので、アタリアはその衣を裂いて、反逆です、反逆ですと叫んだ。その時祭司エホヤダは軍勢を指揮していた大将たちに命じて、彼女を列の間を通って出て行かせ、彼女に従う者を剣を持って殺しなさいと言った。これは祭司が先に彼女を主の宮で殺してはならないと言ったからである。そこで彼らは彼女を捕らえ、王の家の馬道へ連れて行ったが、彼女はついにそこで殺された。かくてエホヤダは主と王及び民との間に皆主の民となるという契約を立てさせ、また王と民との間にもそれを立てさせた。そこで国の民は皆バールの宮に行って、これを壊し、その祭壇とその像を打ち砕き、バールの祭司マッタンをその祭壇の前で殺した。そして祭司は主の宮に管理人を置いた。ついでエホヤダは大将たちとカリビトとこの衛兵と国のすべての民を率いて、主の宮から王を導き下り、この衛兵の門の道から王の家に入り、王の位に座せしめた。こうして国の民は皆喜び、町はアタリアが王の家で剣を持って殺されて後穏やかになった。ヨアシは位についた時7歳であった。